足を組まないで数値をポポ。
おはようございます。50代でベストボディジャパン日本一を目指す美容師カナダと申します。はい、今日は株アンドを契約してみて思ったことをお話ししようかなと思います。はい、まあ、2,3 日前にもちょっとお話ししたんですけど、株アンド最近ちょっと話題になっていて、元 ZOZO の前澤さんが立ち上げた会社株アンドピースの新しいサービスですね。株アンドそこの商品を契約するとポイント還元ではなくて株で還元をしてもらう、要は未公開株をもらえるってことですね、っていうサービスが始まった。でこれ僕実は契約をしたんですよ、いくつか。でそれでやってみて思ったことと、あと今いろいろその株アンドが始まって、株アンドの将来というかどうなんだろうみたいな考察をされてる方も結構いて、そういうのを聞いてみて、まあ、さらにそれで思ったことをお話ししようかなと思います。まあ、まずは、僕契約してみてどうだったかっていう話ですね。株アンドって、もし分かんない人がいたらあれなんでお話しておく、簡単に言っておくと、株アンドが始めたサービスっていうのは今6つあります。とりあえず、電気、ガス、ふるさと納税、インターネット、モバイル、ウォーターサーバー、この6つのサービスを今が始まったんですよね。でこれを、まあ、全部契約してもいいし、どれかでもいいし、いくつかでもいいんだけど、契約をしてこのカブアンドでこのサービスを受けると、ポイント還元みたいな感じで、ポイントは還元されないんですが株をもらえるんですよ。ただこの株はまだカブアンドピースという会社は上場しているわけじゃないので、未公開株ということで今の現時点では全く価値がないんですよね。売ることもできない。だけど今後、例えば将来この会社が上場をした時に、その時に価値がつけば、この持ってる株ってものが価値が上がるかもしれないっていう、まあ、そういうものです。その株をもらえるってことですね。今の時点でそのポイントみたいにもらって使えるかっていうと全く使えないんですよ、っていうのがカバンドのサービスで、これを僕はとりあえず面白いなと思って、さっき言った6つのサービスの中で、とりあえずね、モバイル と、電気とふるさと納税、この3つを、契約しました。で、まあ、モバイルと電気はまだ、なんだろう、実際に支払いされていないので、ポイント還元、株の還元がされていないんだけど、ふるさと納税はとりあえずなんかすぐに買い物ができたので、なんか僕漬物が好きなんですよね。だから奈良漬けをふるさと納税でまずちょっと買ってみたんですよ。これ1万円ぐらいなんですけど、そしたらそのカブアンドのマイページのところの自分の株の枚数、持ってる枚数があるんだけど、なんか200枚って表示されて、まあ、こんな感じで株、まあ、まだ現実には株ではないんだけど、未公開株の株が、所有できるっていう、これは、だからこれがモバイルとか電気だと毎月引き落としになるので、毎月この株の枚数が増えていくっていうことですよね。はい、っていう状態になりました。であと電気とモバイルなんですけど、この、変更、要は事業者を変更するわけですよ。まあ、僕は例えばモバイルだったら、前ソフトバンクを使っていたので、ソフトバンクからこのカブアンドのモバイルに切り替えるってこと。まあ、携帯電話自体、スマホ自体は変わらないんだけど、その契約は変わるっていうことなんで、その手続きをするんだけど、なんか前澤さんが、この間 YouTube で言ってた、あんまりそんな難しくないよって、簡単にできますよって言ってたんですよね。で確かに簡単にできるんだけど、なんかモバイルに関してはやっぱその前の事業者でなんとか番号っていうのを、ね、取得しなきゃいけないんですよ。でこれがまあ簡単じゃ簡単なんだけど、めんどくさいってとは言えばめんどくさいっていう感じで、その番号を取得してそれをカブアンドのところに、入力するっていう。カブアンドのホームページで手続きをすること自体は大したことじゃないんだけど、その前の業者にその番号を、から取得、前の業者から取得をしなきゃいけないっていうのがあって、なんかこれは僕の場合ソフトバンクだったんですけど、ソフトバンクの自分のマイページがあるじゃないですか。でそこに行った時に、もうなんかね、あんまり普段使わないから、そのページって暗証番号とかなんかいろいろいくつかあって、ちょっと忘れてたりすると入れなかったりして、で結局電話で問い合わせして僕は番号聞いたんだけど、 その電話でそこに行き着くまでが結構大変だったので、まあ大変難しいというか面倒くさかったですね、正直。まあそれがあったかなっていう。まあでもそんなに時間があればできることなんで、すごい難易度が高いわけではないっていう、まあ電気代なんかはすごい簡単でしたね。電気代は本当に、電気代はね、簡単でしたよ。僕は中部電力ってとこなんで、中部電力のホームページでマイページでその契約番号とかお客様番号があるので、でこれを入力するだけでもうすぐできましたね、5分ぐらいで。とあとはもう一個僕やりましたね、3つじゃない、もう一個、インターネットも買いました。インターネットも前はなんだっけ、ソニーのなんとかってちょっと忘れちゃったけど、まあ、それからカバンドのインターネットに変えたけど、あ違う、ソフトバンク光だ、ソフトバンク光を使っていたのをカブアンドに変えました。でこれも結構面倒で、まあちょっとそのソフトバンクの携帯も使っていて、光インターネットも使っていて、この問い合わせ先がちょっと違ったりしたから、ちょっとね面倒くさかったですね。面倒くさかった。まあそのなんとか番号さえ分かればカブアンドの、入力すること自体は全然簡単にできるっていう、まあそんな感じです。まあ、それで僕は4つ切り替えたので、まあ、今後引き落としがそこからかかって株の枚数が増えていくっていう状態になっていくわけですよね。で、料金体系とかが意外とねそんなに安くないんですよ。カバンドの料金がすごい安いわけじゃない。例えば携帯電話とかでももちろんその使うギガ数によるけど、まあ、僕の場合ソフトバンクの無制限のやつを使っていて、現実その通常の毎月の僕のギガ数使用量を見たときに、カブアンドで言うと一番まあ容量の多い50ギガっていうプランになったので、まあそれでも若干安くはなりましたけど、ただそのソフトバンク光を使っていたから、ソフトバンク光とソフトバンクの契約で割引があったので、その部分を考えるとカブアンドでモバイルとインターネットを使うとまあ同じぐらいか若干上がるぐらいなんですよ、僕の場合。だから安くなったってことは決してなくて、電気代に関しても別に多分そんなに変わんないと思いますね。変わんないと思うんですよ。まあだから別にその使用量として得をしたことは全くほぼないっていう、僕の場合はですよ。そんな感じでした。っていうのがまあとりあえず契約してみて思ったことですね。で、なんかその株アンドについて結構株に詳しいとか投資に詳しい方とか、まあいろいろこう頭のいい方とかっていろんな今ボイシーとか、YouTube とかね、いろんなところで X とかで考察をしてる方結構やっぱいて、すごい勉強になるんですよね。でやっぱり問題点というか、カブアンドの会社のそのこれからの課題というか問題点があるとしたら、まあ、アイデア自体はいいんだけど、そもそも株、上場ができなかったらもうこの株の所有してる株っていうのは何も意味がなくなってしまうっていう、上場ができなかったらどうするんだっていうのがまずありますよね。で上場できたとしても そこまでその上がるのかっていう。でなんかまあある人が言ってたんですけど、上場する、例えば今の状態から上場ができるとしたらいつぐらいに上場ができるのかっていう話をしてたんですね、ある方が。でこれ、まあ、その方の考えだと、早くて3年、3年はまあもう本当に順調にいって、よっぽど早くて3年だろうって、まあもし時間かかったら10年ぐらいかかる、だから3年から10年っていう、まあ、その予想をされてたんですよ。でそこでじゃあ3年から10年、もし仮に3年だとする、もしかしたら10年だとする場合、例えばこれが普通のというか、じゃあ一般的な、じゃあソフトバンクでもいいし楽天でもいいんだけど、ポイント還元の場合だと、ポイント還元されたらポイントってすぐ使えますよね。で楽天ポイントだったら楽天ポイントとして使えるわけで、で今だったら楽天ポイントをビットコインに変えることもできるから、まあなんだかんだすぐ使えるんですよ、ポイントって。まあだからポイントなんだけど現金をもらってるようなもので、まあすぐに使える。だけど株アンドの場合、株をもらえるんだけど、この株っていうのは、まあ、そもそも上場しなきゃ使うこともできないし売ることもできない。でその上場っていうのが3年かもしれない、もしかしたら10年かもしれない、まあ、その間かもしれないっていう。じゃあ最短で3年だとして、でも3年間何も使えない、だったら一般的に考えたらポイントの方がいいんじゃないのっていう考察をされてた方が何人かやっぱいました。まあ確かにそうだなって思いますよね。もしかしたら価値がゼロになるかもしれないというか、価値が出ないかもしれないものをもらっても、だったら価値がすぐあるものを確実にもらった方がいいって思う人の方が多いんじゃないかなっていう。でそういう人が多いとしたら、その契約者がそんなに多くないようになっちゃうから、 ね、そうするとそもそも上場ができるのかっていう問題も出てくるしみたいな、まあ、そういう懸念点みたいなことを喋ってた方、まあ、いました、うん、まあ確かになと思いますよねそれは、うん、でまあ僕はでもそもそも、まあ、ポイントなわけなんで、まあ、ポイントってもちろん大きいけど知れてるじゃないですか、知れてるし元々はだってないもんだから、なんかそのないもので、もちろんこれはせっかくもらったポイント株が、価値が出ないかもしれないってことは分かってるんだけど、まあワクワクできると思えば僕はいいのかなって思ってるんで、とりあえず4つ契約して、まあ、ちょっとウォーターサーバーも考えてるんですよね、うん、全部やろうかなって思ってたりするんだけど、まあなんかじゃあ例えば株安堵しない場合、僕の場合ソフトバンクでモバイル使って中部電力の電気買って東邦ガスでガス買ってウォーターサーバー今使ってなかったけど、普通にどっかでは楽天とかでふるさと納税か使ってとかっていうことになるんだけど、まあ例えばソフトバンク一つ取っても、もう僕ずっとソフトバンクもずっと何年も使ってますけど、なんか別になんかそれ使っててワクワクすることはまあまあないですよ。なんか別にソフトバンク野球が好きでソフトバンクのファンとかでもないし、まあソフトバンクの野球のファンだったとしても別にソフトバンクがじゃあ日本一になったところでまあなんか大した特典もないんですよね最近っていうか別に。だから携帯電話を使っていて何かワクワクする、ソフトバンクの契約をしていてワクワクするってことはまあほぼないし、中部電力の電気使っていてその中部電力のポイントは溜まっていくけど、溜まったらまあちょっと電気代の割引っていうかね、本当に行っても数千円もいかないか、まあ数千円とか行っても数千円とかを、まあ千円とかですね大体割引に開けるかとかっていう、せいぜいそのぐらいのなんか楽しみというか、楽しみでもないですよね、ちょっと得したぐらいの感じ、せいぜいそのぐらいだけど、まあその株安堵のサービスで未公開株をもらえたら、もちろんこれがいつ上場できるか分かんないし10年以上かかるかもしれないし、下手したらもう途中でなくなっちゃうかもしれない、できませんでしたすいませんでしたってなる可能性だってなくはないですよね。だけどそうじゃなくて上場してもしかしたら価値が大きく上がるかもしれないとか、なんかその新しく始まった企業のその会社を応援できるっていう意味では、手軽に応援できるっていう意味ではすごく楽しみですよね。うん、別にここって自分のお金を投資するわけじゃなくて使ったもののポイントが投資されるわけなんで、うん、それで考えるとすごくリスクなくワクワクをもらえるって思えば、まあ、僕は十分それもうそれで十分かなと思います。まあ、でなんならそれが価値が出てくれればもうけもんぐらいの感じですね。で僕はそう考えているので、なんかその懸念点とかリスクっていうものは全然思っていなくて、まあ、とりあえずやってみようぐらいの感じですよね、うん、なんで僕はとりあえず全部契約しようかなと思って今半分ぐらい契約して、まあ、残りもちょっと検討中ということです。はい、まあ、まあ、あとはそのね、多分言えてないところでわかんないですけど、前澤さんが発表していない部分でいろいろ考えてることは、まあ、もちろんあると思うので、なんかその辺もちょっと楽しみにできたらなっていうことを、まあ、そんな感じで僕は本当に気軽にというか、あまり深く考えずにやってしまうところが僕はあるので、まあ、良くも悪くもですが、うん、そんな感じで僕はとりあえず4つ契約しましたということですね。はい、でもう一つちょっと余談で思ったのが、まあ、ソフトバンク光を僕使ってたんですが、ソフトバンク光に解約の連絡をしたんですよ。解約というか移動したいからっていう、業者を変えるからって話してて、で、ね、やっぱり今そのカバーンドのサービスが始まったことで問い合わせがやっぱあるんですって結構。でその時に、まあ、おそらくソフトバンク光側もその逃げていく移動しちゃう人を防ぐための対策を練っていて、何かっていうと僕ね、それ聞いたら余計に僕は嫌になっちゃった、ソフトバンクが嫌になっちゃったんですけど、まずね電話するじゃないですか。電話してなんとか番号が欲しいですって、業者変えるのでなんとか番号が欲しいですって言うと、あ、了解しましたか、承知いたしましたってことで、じゃあいくつか質問にお答えくださいってことでこう聞かれるんですよ。で最終的に、まあ、ちなみにどこに移動しますかってことで、まあ、言ったら、まあ、カバーできます、あ、そうなんですねって、今問い合わせ結構多いんですよが、実は これソフトバンク光の人が言ったことで、実はもしここでとどまってくれたら、来年の10月まで1000いくらが割引になるんですみたいな、要はだからトータル1万以上割引になりますと。まあ、あと今株&始まったばかりのサービスだから、もしサービスをこれで受けた時に、まあ、なんかトラブルがあった時、まあ、なんか問い合わせしてもつながりにくいとか対応が薄くなる可能性もありますみたいな、それでもどうでしょうかみたいな感じで言われたんですよ。なんか僕これがちょっと嫌なんですよ、こういうのが。別に僕ソフトバンクが嫌で買えるっていうところではなかったんですよね。ただ株&のサービスが面白そうと思ったので、ただそれでやってみたいって思って、まあ、ソフトバンク光には申し訳ないけど移動しますっていうつもりで連絡したんだけど、その引き止め方の、あの内容が僕はすごく嫌いなんですよ、そういうのは。あのなんかなんだろう、サービス、自分とこのサービスはサービスがいいからうちにいた方がいいんじゃなくて、いや、いてくれたら、いてくれたら来年の10月まで割引しますよって。なんかこれ言い方変えたらね、まあ割引がトータルいくらかちょっと計算してないけど、例えば1万円ぐらい、トータル1万円ぐらいの得が僕にあるとしますよ。で、言ってることは1万円あげるから残ってって言ってるのもんですよ。1万円で残ってねって、なんかバカにさしてる感じしないですか、こういうのって。お金払うからって、しかもお金が1万円、まあ、1万円は大きいんだけど、大きいけど、じゃあ1万円来年10月まで割引して1万円払うのでまだまだ使ってくれと。で、なんならさらに他店の悪口言ってると思うんですよ。今始まったばかりのサービスだから、サービス、サポート体制があまり良くないかもしれないみたいなことを言うんですよ。いや、なんかもうこれ、あ、もうそれ聞いた瞬間に、いや、もう絶対嫌だと思って、やめてよかったすら僕は思っちゃって。なんか僕そういうとこあるんですよ。そういう部分をちょっと重要視する部分があって、まあ、実質多分その引き止めを受けた方が僕得だと思うんですね、おそらく。まあ、未公開株がどんだけなるかっていうことを抜いたら、今の時点ではインターネットの使用料自体もソフトバンク光の方が安かったんですよ、まあ、割引があったりとかして。で、それにさらに残ってくれたらこんだけあげるよって言ってるから、1万円ぐらいくれるよって言ってるから得なんですよ、その方が金銭的には。まあ、だけどその言い方が、なんかやり方が僕はすごく嫌だったんで、いや、いいですっていう、もう余計に解約したくなったっていう感じですね。で、これなんかちょっと話長くなっちゃうんですけど、似たようなことを昔経験したことがあって、これ僕昔長くいたお店、美容室を、会社を辞めた時に、当然、まあ、そこそこその時に僕は戦力になるスタッフにはなっていた状態で辞めたので、当然だけど引き止められたんですね。一旦は困るんで、社長は僕に辞められたら困るから、一旦引き止められたんですよ。で、何が不満なのって、なんで辞めるって決まったのっていう話をした時に、まあ、僕の中でやっぱ待遇がうちも大きかったんですよ。給料ですね、給料がもう安いと、自分がやってることに対して安いから、じゃあ上げる、給料上げるから残ってよっていう言い方をされたんですよ、うん、もうなんかそれもすごい嫌だったんです。なんか、で、もちろん不満が給料だったわけですよ。給料はだったからそこが改善されればいいんだけど、じゃあ僕が辞めるからって、辞めるからって言ったら、じゃあ上げるよって、もうもうそれ自体が嫌で、あ、そもそもだから辞めるって言わないから、言わなかったから、もう甘えてたわけじゃないですか。なんかこいつは言うまで、こいつが言ってくるまではこの金額でやってやろうっていう感じの社長だったって思っちゃって、で、自分が困る状況になったら、僕辞めますって言ったら、あ、じゃあ給料上げるよって言ったっていうのが昔あって、もうその僕それ言われた時に、その時にね、大嫌いになったんですよ、社長を。余計に、まあ、辞めるって決めてたけど、別にその時までは嫌いで辞めるつもり全くなかった。もう今回のソフトバンクと一緒ですよ。そんなつもりなかったんだけど、その引き止め方を聞いた瞬間に、はもうこの人嫌いって思っちゃって、で、さらにですよ、さらにちょっと長くなってしまって申し訳ないけど、さらにその時僕その店で、まあ、実は社内恋愛というか、彼女がその会社にいたんですね、中に。で、その彼女はまだ辞める予定がなかったから、僕だけ辞めるっていう。で、社内恋愛は一応禁止はされてたんだけど、まあなんかバレていて、で、2人ともでも一応その戦力になっていたので、まあまあ禁止とは言っているけど、まあ、そこはね、見て見ぬふりというか、何も言われなかったんで、辞めるって言った時に、その最後の社長が給料の部分と、そこのね、彼女のこと言ってきたんですよ。お前は何々が、まあ、これはみんな知ってるけど、付き合ってること、それはもういいんだけど、 お前が辞めたら何々の居場所って結構きつくなると思わないみたいなことを言われて、もうそこでねもう完璧に入ってなって、あもうそ、あの完全にそこで嫌いになりましたね社長。もういっぱいいっぱいだったんだろうけど社長は、はい、っていうことがあって、なんかその時と感覚が似てた感じですね。っていう、まあ何の話かもう分かんないですけど、あのはい、ということでちょっとだいぶ長くなってしまって申し訳ないけど、そういうことで、まあ、あの僕はカップバンドを契約してこう思ってるっていう話です。はい、まあ、何か少しでも検討している人の参考になればいいなと思ってお話しました。最後まで聞いていただいてありがとうございます。今許可することはない。